アイラブ、せーの、お子様ランチ。
モラクラ、
モラクラです。
モラクラ、
モラクラ、ランチです。
せーの、
スタートです。ということでですね、お気づきの方も多いと思うんですが、今回瀬戸際すべるさんがですね、ちょっと使用によりですね、ベトナムの方にですね亡命していらっしゃるので、ちょっと収録に来れないというモールス信号の方がですね届いたので、若干危ういなという感じでちょっとノータッチでいきたいと思いますので、瀬戸際すべるさんは今回お休みなので私一人でお送りしようと思います。モラルクライシスです。今回モラルに大変忠実に行いたいと思います。あ、すごい楽しい放送ですよ。そしてですね、何話そうとしたんだっけ。最初俺フリートークしようと思ったんだだっけ。思い出したということでですね、瀬戸際すべるさんがいないモラクラでですね、ソロに若干転向なんていう話もありますがね、トルコ代表でしたっけね、サッカーの、ね、トルコ代表の方がですね、
来た
フィギュアスケートに転向なんていう話がね最近ありましてね、ちょっとモラクラの場を借りてね、ちょっと僕喋りたいパトスがあったんで、ちょっとモラクラの場を借りて、おしゃべりさせていただきたいと思うんですが、どういう転向なんだ。これこそ僕モラルがクライシスしてるなと思ったんですけど、サッカー代表だったんですよ彼は。国の代表でですね、サッカーをすごい頑張って、しかもすごい破壊力のあるですねサッカープレイヤーだったのに、いきなりですねフィギュアスケートに転向するということでですね、我が目を疑ったんですよ僕は。ミクシーニュースで見てね、こいつ同一人物かなと思って、そしたら本当にフィギュアスケートもフィギュアって書いてあって、僕サッカーのなんかジャンルなのかなって勘違いしたら、案の定フィギュアスケートでですね、とんでもねえ天候、お前なんでいきなりフィギュアスケートに目覚めたんだっていう、確かにサッカーは華麗なスポーツではありますよ。いろんなものに酔いしれますけども、表情を滑るのとは若干違うと思うんですね僕は。いきなり彼のフィギュアスケートの天候がどう出るのか、運動神経で、脚力はありますからね、すげえスピンとか見せるのかもしれないですけど、僕は失敗だったと思います。ずっとサッカーをやってればよかったんじゃないかななんて思いますね。そしてですね、瀬戸際すべるさんが今ベトナムに行っているということでですね、ベトナムといえばですね、リスナーの方にも多いと思いますね、ゲンチャリですよ。ベトナムといったらゲンチャリですよ。僕はもうこのマニアに向けてだけ喋ってますからね。もうその他の方はちょっと聞き飛ばしていただければ次のコーナーに行くと思うのです。段階ですね、次の段階に行くと思うので、聞き飛ばしてくれていいと思うんですけど、ベトナムですね、ゲンチャリで縦断した勇士がね多分4人ぐらい過去にいたと思うんですけどね、僕はですねホーチミンってですね、ベトナムを縦断した男がかつていたと思うんですけどもね、あれはすごい、この場を借りて話させていただくと、あれもねすごい企画でしたね。いい BGM かかってますけどね、すごい企画でしたね。爆弾が仕掛けられてるんじゃないかと思うほどの地面の悪さ、中をゲンチャリで駆け抜けた、ちょっと BGM 音量下げましょうか。そしてですね、すごい企画でしたね、あれも。なんか地面に石やら何やらがあって、ケツがクラッシュしそうになった、大泉の洋さんやらね、鈴井の孝之さんですね、そして大魔神藤村さんですね、いやあと嬉しいさんですか。そして彼らのね勇姿をね最近ちょっともう一回見る機会がありましてね、暇だったので見てたんですけどね、やっぱ企画はね涙なしには見れないですね。最後もう涙を流した大泉さんですね、意外とあっさりしてたんですけどね、最後もう終わってよかったなんて言って終わったらしいんですけども、実は寝れなかったという大泉さんのこの泣ける裏話ですね、水曜どうでしょうの方もですね、僕は若干身の危険を感じてるんですよ。ラストラン、僕たちにもラストランはありますからね、動画企画でラストランはありますから、僕たちのラストランで何をやらされるのかなって若干疑問視されてるんですね。今パスポートも若干取る必要性があるんじゃないか。そしてアクセスメンバー内ではですね、永谷さんと、多分僕もうまくいけば免許を取れると思うので、永谷さんと上地が今免許を持っている中でですね、さらに瀬戸際すべるさんがですね最近なんか僕にお前の教習所紹介してくれなんて動きも結構起こしてるんですね。彼も免許を取るのではないかという動きを見せているので、結果今確実なのはアクセス内で3人は免許を保有するのではないかということですね。でも確実にゲンチャに乗るのは僕と中谷でしょう。そしてですね、車を運転できるんですよ多分瀬戸際すべるは。で地図が読めるんですよ三木屋さんは。もうでカメラも撮れるわけですね。いや恐ろしいですね、考えたくもないですね。 ということでですね、ひとしきり僕は満足に喋らせていただいたのでですね、今回は瀬戸際すべるさんがいませんが、モラルクライシス、モラルに忠実なモラルクライシスをお楽しみくださいということで、次の段階です。
モラルクライシス。
はい、次の段階です。二者択一コロシアムのコーナーです。ですね、さすがに二者択一を一人で択一できないので、今回はですね、マンデーライトフィーバーさんからですね、大御所番組ですよ、素晴らしい番組ですよ、マンデーライトフィーバーさんなんていうのね、そのマンデーライトフィーバーさんからですね、三木明幸さんをちょっと助っ人にお呼びしてちょっとやりたいと思います。よろしくお願いします。
どうも、三木明幸です
すごい楽しい感じで入っていただいて ありがとうございます。そしてですね、今回のまず紹介をしておきましょうね。毎回二者択一殺し合うんです。それはどんなコーナーですか？
二者択一だよ。
こんな感じになっちゃいますね僕が振ると毎回はいいです。二者択一をするコーナーです。そして、ね、今回二者択一するのはスイカとメロン、どっちがより格上な食べ物か、こちらになってますね。こちらを二手に分かれてですね、それぞれ持ち時間1分半でプレゼンしていきまして、最後に中谷さんにどちらが格上かというのを審査していただこうと思います。それでは今回ですね、担当するのはミキヤさんメロン、カミチスイカで行いたいと思います。それでは最初にミキヤさんのメロンが格上であるというプレゼン1分半を行いたいと思います。どうぞ。
翔くん、想像してみてくれたまえ。一流レストランの最後のデザートだ。さて何が出てくる。皿の上にだ、スイカが来てみろ。おかしいだろ、やっぱメロンだよ。つまりここから分かることは何か、一流レストランクラスになるとスイカというものは出てこない。翔くん、想像してみてくれ。
さあ、あと1分あるぞ1分あるぞ、持ち時間は大事だぞ。
新宿の高級あるだろ、高級果物屋があるだろ、あそこの値段見比べてみろよ。高いのはメロンだ。切り箱入りに入ったスイカがあるかないだろ。まあ味に関してはさ、まあそれは好き嫌いがある、あるけれどもだ、簡単に見比べることができる値段という、そして風格というものから考えてみれば、スイカとメロンどちらが確実に上かというものは自明の理だ。以上。
はい、一般ですさあ続いて私カミチによるスイカの方が格上であるというプレゼン1分半行かせていただきたいと思います。スタート。はい、ということでですね、ジャパネットカミタです。今回ですね、紹介する商品はこちら、スイカですね。そしてこのスイカ、今回ですね、格上であるということですね、高価であると格上であるのは違うわけですね。格上であるスイカ、プレゼンポイントその1、とっても美味しい。とっても美味しい。水分がとても多いですね。喉の渇きも潤いますね。そして、プレゼンポイントその2、見た目が派手。こちらですね、スイカです。メロンですね、ちょっと地味です。スイカですね、最初に食べたやつがどんだけチャレンジャーなのかと思うほど、まがまがしい見た目、そして夏っぽさ、ワクワクしますね、大変。そしてですね、プレゼンポイントその3、割って楽しめる。こちらですね、パーティーなどでですね、メロンが出されたらちょっと恐縮してしまうと思うんですよ。しかしスイカはですね、日々のストレスを鬱憤するべくですね、みんなで目を隠して周りで右右ちょっと右などと言ってですね、割って楽しめるんですね。スイカはもう結束力まで高めるスイカ、もうどちらが格が上かということがもうよく分かったと思いますね。そしてプレゼンポイントその4、スイカバーとかもですね、スイカバー、スイカバー、そう、メロンバーとスイカバー、どっちが先になくなるかと、パックに入っている時にですね、スイカバーとメロンバー、どっちが先になくなるか、みんなやっぱスイカバーを選ぶわけですよ。それどっちが格上かもう分かりましたね。それでスイカとメロンどっちがいいか、まあ、今回ですね、これ棒もつけましてですね、398円です。はい、お願いします、お願いします。はい、以上プレゼンが行われましたが、さあどちらが格上なのか、 今回ジャッジマンの永谷さんに勝敗を分けていただこうと思います。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、
スイカとメロン、どちらが格上か。今回より優秀なプレゼンだったのは上知事さんです。
ありがとうございます。
今回はね、乾杯だ。負けた。スイカバーのくだりはいい。あれ最初にスイカバーって言われた時はメロンバーもあるだろって思ったんだけどね、そこで比べてくるとは思わなかった。うまい。
ありがとうございます。
ぜひあの入社試験の時に役立ててください。
あ、ぜひ発表させていただきたいと思います。以上。この段階は終わりということで、あのスイカの方が格上です。メロンの方が後期です。そういうことです。じゃあ次の段階いきましょう。
エンディング、せーの、
消す。
めっちゃバカすぎ
る。長いね。
もう一回行こう。
今回は練ってきたね。準備が違う。
ダンス弱。
いや、
諸君の下り大好き
だよ。そう、俺富山光一のノリで始まったのかなと。
新宿千疋屋に確かに追加置いてないわ。
そう、千疋屋には置いてないよ。
そんなのあと 2,3 発こうでよどみなく出てくれば、
ね、出てくれば、まあ千疋屋もなかなか強かった。まあこの下りも撮ってるんですけどね。まあそう、こういうね、ちょっとしたプライベートの会話も撮ってるのが、まあ、モラクラの醍醐味です。ということでですね、次の段階ですね、あのディクショナリートークですよ。あの辞書の言葉を使ってですね、あのトークしていこうなんていう、まあ、若干うまくだくだなコーナーですね。まあ、この回ではですね、あの大変素晴らしい長寿番組でですね、まあ、毎回盛り上がりを見せているあのマンデーライトフィーバーさんからですね、またゲストを助っ人さんをお招きしました。永谷さんです。
よろしくお願いします。
いつもの永谷さんと違うからちょっと、
いや、まあ長寿番組やらせていただいてですね、はい、我々私もね長いことやらせていただいてますが、
そうですね、
このモラルクライスというね勢いのある番組に、読んでいただいたこと非常に光栄に思っておりますよ。はい、
ありがとうございます。まあそうですね、失踪しそうなご老人長寿ナンバーワンの永谷さんにですね、今回お付き合いいただいてですね、
不明にはならない。
ディクショナリートークを行っていきたいと思います。
はい、
ルールはご存知ですね。
知らない。
毎回ですね、あの50音の中から各パーソナリティそれぞれが一つずつ好きなのを選ぶわけですよ。例えばあとかいとか。
ほう。
でですね、それを掛け合わせたやつを電子辞書でですね打ち込んで、ランダムにこうストップかけていただいて言葉を選んでいきますね。
ほうほう。
その辞書の言葉を使って決められたトークテーマに沿ってトークをしていこうというコーナーです。
なかなか面白いですね。
ありがとうございます。それではいきましょう。50音何がよろしいですか、中谷さん。
文字ですか。
はい、
じゃあべ
べ
べ
べ、新しいですね。じゃあ僕つでいきますね。別でいきましょう。じゃあストップかけてください。
ストップ。
別件
別件、別の
件、別の要件、また別の事件、
はい、
この別件という言葉を織り交ぜながらですね、トークテーマ、この夏の思い出ということですね。この夏の思い出でちょっと別件を織り交ぜて盛り上げていこうと思いますね。いきましょう。どうですか、夏の思い出とか。
まあこの夏非常に暑かったですね。
暑かったですね、
うん、まあただそれは置いといてですね、
あ、まあ別件でしょ。それは別件なんですね。はい、
夏ワールドカップが、
ワールドカップありましたね。
あった、あれ非常に盛り上がった、はい、
盛り上がりましたね。
私でもね、一番ね、あのね注目したのはね、はい、別件バグ
はいいと思ったんですよ。
ベッケンバウアーの姿が非常に見える。
そうですか、う
ん、まあそんな思い出があるね。
あ、そうですか。あ、僕の夏の思い出はですね、
あ、
まあ
う
ん、とても暑かったですね、この夏。まあ、それはまた別件なんですが、
別件なんだ
な。あの僕最近ちょっと一人暮らししたいななんて思ってまして、
ほうほうほう、
ちょっと新しいね、あの別件をね探してるんですね。
あ、別件探しだな。大事だ大事だ。
はい、うん、あ、もう行きましょう。次行きましょう。次行きましょう。
こんなもんでよろしいのかな。
ものすごい簡単です。もうもっとひどいって言っても過言ではないでしょ。はい、次じゃあどうぞ。50音一つ。
だ。
だ。濁音非常に難しい。じゃあ僕、じゃあ濁くで行きましょう。
く。
だくで。どうぞ。ストップかけてください。
ストップ。
濁流。濁った川の激しい流れ、こちら濁流でですね、トークテーマ、夏ならではのイベント。
はあ、
夏ならではのイベントにですね、濁流という単語を織り交ぜてトークしましょう。どうぞ。
まあ、夏といえばやはり、はい、皆さんよくやるのがあれですね、キャンプバーベキュー。
キャンプバーベキュー、
そうですね、よく川の中洲とかに行ってね、みんなやるんですが、あれ非常に危ないんですよ。
そうですね、
雨が降った翌日とかね、ダムが突然放流するとですね、みんな濁流に巻き込まれて、ね、
濁流に巻き込まれて、
ね、非常に危ないんだよ。
危ない、正当な使い方をしてきましたね。
いや、私は真面目ですからね。
そうですね、夏ならではのイベントといえばですね、うん、コミックマーケットですよ。
コミックマーケット
です、ね、濁流のような人の束、
人混みの濁流、そう、濁流みんな来た汚いんだよ。
汚い、うん、汚いですね。あと夏ならではのイベントといえばですね、何でしょうね。
まあやはりでもこのもうすぐですね、
はい、
ポケモンの新作が出るんだよ、
はい、
ブラックとかホワイトとか。
そうです、新作出ますね。
僕ね、一番好きなポケモンはね、ミニリュウっているんだよ。
あ、ミニリュウ、
あれ実は今度ね、ブラックバージョンでね、進化するとね、はい、濁流になるんだってね。なんもんでよろしいですか。
危ない危ない危ない、次行きましょう。 次で最後ですから。
次最後、もうそろそろやめた
い。疲れちゃいますからね、はいはい、じゃあ次ですね、はい、どうぞどうぞ、一つ選んでください。
じゃあパ
パ
パ、
じゃあ僕ですね、チ
チ
パチで、もう恐るべき事実なんですけど、もう4つしかないです。候補が4つしかないです。
その3番目にしてもら
う。3番目ですか。パチパチ。物を繰り返し打ち合わせる音を表す語、
擬音語だな。
そう、あとしきりにまばたきをする様とかですね、カメラのシャッターを切る様とか。
なるほど。
そう、擬音語パチパチをですね、
パチパチ、
まあ、織り交ぜながらトークしていただくテーマはですね、理想の夏の過ごし方。
夏の過ごし方、
こちらにですね、パチパチを織り交ぜてトークしていきたいと思いますね。はあ、どうですか、夏の過ごし方なんてのは。
やはり夏といえばやはり海ですな。
海ですね。
私はなかなか泳ぐのは得意ではないんですが、
はい、
何がいいかっていうと、水着のギャルですよ。
予想が強
いですね。はい、まあ、あれはもう目をパチパチさせて、
パチパチさせて、パチパチのギャル、
パチパチ
させて、パチパチのギャルを、
パチパチのね、
パチパチの、
パチパチしますね、
パチパチしますね、もうどこがパチパチするのかも、パチパチしますね、
パチパチしますね。
まあ、あとはどんな感じかな、夏の過ごし方というですね、まあ、非常にクーラーのパチパチ効いた部屋でですね、
パチパチ効いた部屋、
パチパチ効いた部屋ですね、もうすごいもう外をもうパチパチ歩いてきてですね、もう体がパチパチになって暑い感じですね。もうまず暑くてもうパチパチシャワーをパチパチ浴びるわけですよ、もうパチパチ。でですね、それも暑くほてった体をですね、パチパチさせながら、シーブリーズとかパチパチさせます。シーブリーズとかパチパチさせて、もうクーラーをガンガンに、ガンガンにじゃないです、パチパチに効かせた部屋にですね、パチパチって飛び込むわけですよ。そしたらもう体がパチパチパチパチ涼しいってね、夏です。
まあでもやはり、でもやはり理想の夏といえばやはり最後な、夏の縁側で、
縁側で
みんなね、車座になって、
はい、
線香花火をパチパチと、
あ、綺麗
に終わろうじゃないか夏は。
そうだな、綺麗に終わりました。
はい、
モラクラもたまにはこうして綺麗に終わる時もあるよ。あ、ごめんなさい。でもうエンディングです、エンディングです。モラクラ、はい、ということでエンディングの時間です。まあ、今回はですね、もう大変素晴らしい長寿番組でありますね。今回大変素晴らしい長寿番組でありますね。モラルクライシスさんじゃないですね、マンデーナイトフィーバーさんからですね、2人の助っ人を呼んでですね、瀬戸際すべるさんの穴を、まあ、埋めたわけですけどもね。まあ、本当助っ人さんが素晴らすぎてですね、なんかモラルクライシスなんじゃないんじゃないかみたいなですね、なんかちょっとなんか番組の趣旨を見失った形でですね、モラルに大変忠実にお送りしてきたわけですが、皆さんいかがでしたでしょうかですね。まあ、今回ですね、エンディングということですね、まあ、僕の日頃の夢であるですね、一人投稿をですねさせていただいてですね、まあ、ちょっと FM ラジオ風にやってみようかななんて思ったんですけど、まあ、曲とかも紹介できないのでやめます。そしてですね、今回ちょっと今ミクシーニュースなんかを見たらですね、高島彩アナがですね、年内でフジテレビを退社するなんてニュースもありましてね、もうちょっと世の中がどんどん崩れていくですね。もう名刺会社、高島彩さん天才らしいんですね。そんな名刺会社さんがね、フジを退社して次どこに行くのかな、アクセスなのかななんてですね、まあ、ちょっとオファーを出してみようと思いますね。まあ、次から高島彩パンがですね、アクセスに来る日もまあ 遠くはないのかななんて思ってますね。そして気になる瀬戸際すべるさんなんですけどもね、まあ、いつ戻ってくるのかなと僕もまあ不安なんですけど、まあ、いかんせん彼ベトナムに今ちょっと亡命してるんでですね、まあ、帰ってくる日がちょっと遠いのかもしれませんね。まあ、来週ももしかしたら上地一人でお送りしてるかもしれないのでですね、皆さんにお便りの方をですね、まあ、募集したいと思います。まあ、あと瀬戸際すべるさん帰ってきてなんて声もあると、多分瀬戸際すべるさんは涙と鼻水と、まあ、よくわからない体液を体中からまき散らしながら喜ぶと思うのでですね、皆さんぜひ送ってください。番組のお便りの宛先はもらかみすべアットマークヤフー .jp おい。まあこんなのもね、まあ、瀬戸際すべるさんを思い出してもらうためにですね、まあ、一人でやったわけですがね、それでもう一回、まあ、もう一回ちゃんと募集しておきましょう。もらかみすべアットマークヤフー JP 違う。まあこのねですね、まあ、まあ毎回この繰り返しちゃうっていうくだりもですね、まあ、もらくらにとっては必要不可欠なので、まあ、もう一回やってきましたということですね。もらかみすべアットマークヤフー .co.jp です。ぜひ送ってください。そして、まあ、メールフォームなんかも多分あると思うんですね。そちらからですと、まあ、本当にもうバカでも送れると、まあ、瀬戸際滑りでも送れるぐらい、まあ、簡単なものとなっておりますのでですね、ぜひ送ってください。ということで次回のモラルクライシスは、瀬戸際滑る快楽を知る、瀬戸際滑る快楽に溺れる、瀬戸際滑るとトゲとヘビ、こちらの3本でですねお送りしたいと思いますので、ぜひお楽しみに。ということでモラクラ終了撤収。撮っているぜ
ということで、
はい、
モラクラが終わりましたが、
はい、終わりました。
というか、
あ、お帰りなさいスペース。
まあ後日談という感じで、
はい、やらせてもらってる方も多いでしょ
う。そうでしょう、
この新しい放送形態に。
ね、編集をしていて、
うん、
まあ気づいたわけで。
何に？
いや、お前気づけよ。
あ、僕もね、収録から帰って寝て朝起きて気づいたんですね、キーワード言ってなかったなって。
そういうことですよ。まあ急遽呼び出してですね、2人してこう集まって、
そう、クソ暑いこの昼下がりにですね、
汗ダクダクじゃないですか。まあ野外で今録音してるわけで。
そうですね、
そうですね、
キーワード言っておきましょう。
キーワード言うがためにね。
そう、言い忘れてたんです。
そうですね、
サマーウィーク最後なのに。
もうね、モラクラっぽね、更新が遅れたり。
そうですね、さすがにクライシスしてらっしゃる。
全てが終わってたね今。全3回にわたってサマーウィークをお送りしたけども、
全編にわたって。
もう反省すべきだと思う。
頑張りましょう。
そうですね、
次からです。
はい、
明日から頑張ります。それ
で僕はキーワード聞いてないので。あなたの口から。
なです。
あ、結構すんなり言っちゃうのね。ためとかないんだ。
ためましょう、
ためましょう。
なです。
ということで、最後のモラクラのキーワードは、なです。
なです、
はい、
な、
な、
NA、
な、
な、
神山でな。
これね、瀬戸際すべるさんがね、非常に体調が悪いところですね、引きずり回してここに連れてきました。
どうしようもないんだけど、どうしようか。
瀬戸際さんですね、緊急帰国していただいた後ですね、やっぱりね、体調崩されていたようでですね、密告線で帰ってきましたんで。
待って待って待って、ああ途中までしか聞いてないからか。
そういう設定なんです。そうですね、すごい体調崩されているのにですね、朝から何本も電話をかけましてですね、キーワード言わせたから今から下に来いと。
不在着信数件あったな。気持ち悪いぐらいかかってたな。
引きずり出してきました。
引きずり出されました。
ということで皆さん、新しい放送形態に驚かれているでしょうが、今回はここです。なです。
はい、じゃあね、そのなをね、今までの放送のキーワードにつなげて
頑張っていき
ましょう。はかないなで終わってもいいんじゃないか。俺たちの人生って
はかないな
でいいんじゃないかっていう感じです。
はい、周りは子供たちが遊んでいます。
さすが野外。いいな、のんびりとした夏の夕暮れです。
そうですね、うん、
終わりどころかわからないです。
わからないですね、
わからないですね。
ごきげんよう。
え、お別れの挨拶でいいの今の。
いいです。っていう感じで。